Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビズ東京ライブも6月梅雨のシーズン突入でございます。そんな時期にですね、もう素敵な素敵なアルバムを、新作を持ってきていただきました。久しぶりのアーティスト、今日のゲストはこの方です。
平井美恵です。
平井美恵、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo Live.
DJ Nobis Tokyo Live. ようこそ。今日のゲスト、平井美恵さんです。どうも。お久しぶりです。
ご無沙汰しております。ありがとうございます。
もういろんなところで平井さんが新しい新譜をね、作ってるっていう話を聞きまして、これは
聞きつけましたよ。
もう風の噂に、これはもう平井美恵に連絡を取られねばならない、言えてない取られねばならないと思いまして、取らせていただきました。
本当にありがとうございます。
お久しぶりでございます。
ご無沙汰してます。
いや
本当、ね、いつぶりですか。
ごめんなさい、去年多分微妙に出ていただいてないかもしれない
ですよね、
はい、
微妙に丸2年は経ってないけども、
経ってないけれども
みたいな、
はい、
ありがとうございます。
覚えてました、ずっと見てました、平井さんのことを。
は
見てましたけど、
どういうこと、
見てましたけど、ライブハウスとかでね、ちょこちょこお会いしたりとか。
そうなんですよ、
はい、
ね、ビールをこう、
ビールを
乾杯っていう、そういう時間は割とあったんで。
最近ゲストにみんなそれ言われるんですよ、ノビーさんと打ち上げでとか飲み会でとか、なんかライブ俺ちゃんと聞きに行ってるからみたいなね。なんか
手広いですからね。
手広いって何ですか。なんかすごいネガティブな感じを受けましたけど。
いやいやいやいや、
今
ほんまにいろんなとこに、
はいはい、
ここぞっていう、私も絶対見に行きたいライブっていうのにはいるってい
ますね。確かに
そこはやっぱり響き合いますね。
そうですよね。
ありがとうございます。
そんな趣味がもうバチッと合う平井美恵さんを今日はゲストにお迎えをしておりますが、そうやっても平井美恵さんの名前を今日初めて聞いたなっていうリスナーの方もいらっしゃるかもしれないの で、
はい、
もう全国的知名度を誇る平井さんといえど、ですね、ちょっとね、平井さん活動どんな感じでこう最近やってらっしゃるかというのを自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、平井美恵、平井が漢字、美恵がカタカナ、
うん、
平井健の平井に中尾美恵の美恵で、覚えていただけたらいいかなと思っております。はい、シンガーソングライターということなんですけども、まあ、うん、シンガーソングライターっていうか、まあ、歌ったり曲も作ったり歌詞書いたり、うんうん、それぞれ好きな時にやってるっていうだけなので、なんか全部自分でやりたいっていうか、ちょっとやれたらやってたっていうのがあるんですけど、
なんか何その温度低いんですか。
いや、なんかシンガーソングライターですっていうのちょっと恥ずかしくて、
めっちゃシンガーソングライターそのものじゃないですか。
まあそうなんですよ、
うん、
気づいたら作ってたんで自分で、
うん、そうですよね、シンガーソングライター。
そうなんです、
胸を張っていきましょう。
まあそうですね、はい、
シンガーソングライターです。ありがとうございます。
はい、
お越しをいただきました。もうほぼから聞いてたその噂の新譜というのを今日はとりあえず、
はい、
私は、役得でございます。初めて、
はい、
先行して聞かせていただきまして、
はい、
最高です。
マジっすか。
ちょっと控えめに言って最高です。
あ、本当っすか。
おー、すごい。オフィーリアというタイトルのアルバムでよろしいでしょうか。
アルバムです。
オフィーリアって何でしょうか。
あのオフィーリアってあの、うん、ハムレットに出てくる主人悲劇の主人公の名前なんですけど、
見たこと、シェイクスピアですね。
そうで、ミレーの絵でオフィーリアっていう絵があるんですよ、うん、それがなんかあのわかります、あの緑の中の小川の上でこう花に囲まれて浮かんでて、
うん、
まあ死んでる感じの絵があるんですけど、
はい、
割と幼い時に生で見たことがあって、
オフィーリアの絵を、
はい、ミレーが多分日本に来た、はいはい、ミレーの絵が来た時に、それで結構印象に残ってるというか、すごい綺麗なと思ってすごい好きで、
うん、
それでなんかすごい今回しっくりくるというか、まあ、よくその死んだ理由とかって、はい、まあ、諸説あったりとかするんですよ、
はいはい、
でなんか私の作品も割と諸説あっていいかなっていうのがあって、うこういうことを伝えたいとかはあんまなくて、
なるほど、
で実際秘密っていう曲でも言ってるんですけど、
はい、
まああんまり全部言いたくないっていうところがあってですね、でもなんか客観的に見た時にその美しい絵っていうのがすごいなんか心に残ってて、
余白を残しておきたい派。
そうなんです。
なるほど。
であとは水辺の方が物が浮かぶんですよ、うん
う
ん、
水辺の方が物が浮かぶ。
そうなんですよ。創作欲が、山に行っても何もなんかちょっと嫌な感じで終わるんですけど、うん、辛い感じで終わるんですけど、うん、海とか川とかに行くと割とよくって。
なるほど。
でアーシャがなんか濡れてるアーシャが多いんですよ私人生。
確かに多いですね。
お風呂の中とか
最近お風呂で濡れてる
やつですよね。そうなんですよ服のままお風呂入っちゃったみたいなやつ。
そうですよね。あれどうしたんですか
あれちょっとどうしたんですかって言われると、まあ、どうもしてないんですけど
あれはそういう写真を撮ろうと思って行ったのか、現場でちょっと入ってみるわな感じだったのか。
いや、お風呂のいい感じのお風呂場を探してわざわざ撮ってるんで。
あれ平井さん家のお風呂じゃないんですね。
うちじゃないですね。割とこの窓から光が差し込むのがちょうどいいお風呂をカメラマンの方と何軒か人ん家上がり込んで探して
ああでもないこうでもないと人ん家のお風呂
そうそうそう、
はいはい、
結構いい感じの、これは午前中撮ったらいいんちゃうかみたいな感じで撮らせてもらったんですけど。
すごいな
結構お風呂は
あれスタジオとかじゃなく 人のお宅なんですね。
そうです
、はい、すごい、ぜひ平井美恵さんのホームページに今出てますから ね、
はい、
検索してみて行っていただければと思いますけれどももう水も滴るいい女がですねお風呂に入って外を眺めている太陽、
まあ、そうですね、
ね、
割とうちにこもった写真ですよね
いやいやいや、あ、だからそういう水に縁があるというか、
うん、なんとなく
親しみを覚える、
はい、お風呂シャワー中とかになんかバッて降りてきたりとかも多いかなっていう、
日々創作活動、お風呂で創作活動に取り組んでいらっしゃる、
はい、
平井美恵さんの新作、
はい、
オフィーリア、
はい、
ということですね。じゃあその全体を通して静かな美しさみたいなものを表現しているっていうイメージなんですか。そういう
音的には、うん、今までの過去の作品の中では一番アゲアゲです、
うん、
アゲアゲだったり、まあ、弾き語りも入ってるんですけど、うん、ただこうなんか一定のなんていうんですかね、スンとしたこのなんすかね、わかんないっす
僕逆に静かだなという印象を受けたんですよ。
あ、本当ですか、
うん、あ平井さんの今までのイメージが、まあ、ハリケーンのイメージがあったりもするんですけ
ど、
あのイメージからするとすごく静かで、
うん、
うん、流れるようなイメージだなってすごく思って、
それでも嬉しいですね。
昨日散歩しながら前編聞いたんですけど、なんかねすごく暑かったですけど、
うん、
スッとするような清涼感のあるような
それは
感じがしたんですよ。嬉しい。なのでちょっとぜひね皆様にもこう聞いていただきたいなと思う、
はい、
わけですけれども、
はい、
まず1曲目、秘密という曲をお届けしていこうと思います。
はい、
何が秘密なんですかこれは。
まあ、秘密ですから言えないですけど何が秘密か
そうきました
はい、
そんな奥まったところにあるんですねこの秘密は
いやそんなわけじゃないですけど
こう曲紹介せずに行くことになりませんよ
なるほどね秘密やからね。
そうです、
いや秘密は何やっけな何が秘密っていうかそうそう、結構私宇宙系が好きなんですよ。
あ、
空の
なんかありましたね、そんな曲もね、天井、
あ、そうなんです、そうなんです、はいはい、大気圏宇宙みたいな、
大気圏宇宙みたいな、
なんかでもこうなんかロマンというか、あん、なんかそのなんかみんな研究の人が頑張って宇宙は実はこれぐらいのサイズやとかなんか、うん、すごい調べるでしょ、
はい、
ちょっと調べんといてほしいなと思って分からんままの方が
ロマンチック。あー、なるほど、
うん、だから
余白を残しててほしいと、うん、
あの星はお父さんだよみたいなさ、お父さん死んでんけどなんかそういうことにしといたらいいじゃないですか星の名前とか知らね決めんで、
まあ確かに確かに、
なんかそういうのが結構あって、なんかそういう曲ですよ。
宇宙ってどこまで続いてるんでしょうね、
うん、なんか私思うんですけど、うん、なんかのお腹の中かもしれないと。
なんかのお腹の中、僕たちが今いる宇宙がですか。
そう、
ほー
とかね。
じゃあ何かの生き物に僕たちは、
うん、
こう
そう
育まれている可能性が。
そう、寄生虫、寄生虫、
あ、僕らがね、うん、大腸菌みたいなもんってことですね。
そうそうそうそう、
うわー、それちょっとへこむな。
へこむって何どうい
うこと。大腸菌かと思って
そういうことか。
そうそうそう、
かもしれんし。
あ、それ面白いですね。
わかんないじゃないですか。わかんないままの方がエコーちゃん、そうそう、ね、エコーちゃんっていう話が出て面白いから、うん、あんまりね全部わからないままの方がね。
お届けしてまいりましょう。フィダミエさんの新作オフィリアから秘密。
空の仕組みとかファラオの呪いだとか神様が守ってる秘密を明かさないで。
Best variety of the music of tomorrow.
お
届けいたしましたナンバーが平井美恵さんで秘密、うん、新作オフィリアからでございます。
ありがとうございます。
このオフィリアはいつ発売されるんでしょうか。
7月の13日に発売となっております。
ひょっとしてこれは先行オンエアということでよろしいですか。
はい、
やった。
そうです、
全国初オンエアでございます。
イエーイ、初です。
こういうのは嬉しいな。ありがとうございます。これにまつわるなんかライブとかっていうのはあるんでしょうか。
はい、リリースパーティーを7月13日
お、
恵比寿天窓スイッチ
7月13日木曜日でございます、はい、
やります。
恵比寿天窓スイッチで、
はい、
リリースパーティー。
そうですね、なんか、まあ、ワンマンライブではあるんですけども、
うん、
その今回参加してくれたアーティストが多い、
うん、
かつ、
うん、
なんかやっぱり関わってくれた人とかがすごく多いので、まあ、ライブっていうか、 なんかみんなで楽しみたいなっていうのもあって、まあ、そういう名前にしたっていう、まあ、ワンマンライブと一緒は一緒なんですけども、うん、なので弾き語りもやりますし、うん、まあ、バンド編成でもやりますし、うん、ちょっと いろんなゲストを迎えつつやっていこうと思っておりますので。
その辺はまだ非公開ですか。
第1弾は発表しております。
どんな感じですか？
スペシャルゲスト、
うん、
ギター村田智弘。
先々週出てくれましたよ。
はい、
うん、
あ、そうなんだ。先々週、
うん、
あ、そうなんですね。
はい、
へ、
あの村田智弘と10人の女たちっていう、はい、あのデリカシーのかけらもないタイトルの CD があるじゃないですか。あ、そうなんですよ。
はいはいはい、
あれに平井さんも
入ってます。
入ってたんですよね。
はい、
でその曲が今回のオフィリアにも入っている。
そうなんです。
っていうことですよね。
はい、なので本当に奇跡的というか、うん、ご縁があってなんですけども、曲がまあ私ものすごい好きって、
うん、
村田が書いてくれたやつが。
そうなんですよね。
すっげーかっこいい、クールと思って、
うん、
でなんかなんて言うんですかね、そのさっきシンガーソングライターじゃないって言ったのは、なんか私が作った曲だけを歌いたいわけではなくて、うん、私いい曲だったら人の曲でも全然いいんですよ。 なんか歌う楽しさみたいなのをすごいその村田の曲が、
うん、
こうね思い出させてくれたというか、うん、なんかすっごい楽しくって、
うん、
でそれでぜひ収録させてくださいって言って、
うん、
アレンジしてもらってっていう感じです。
うん、でもまあこの後その曲はお届けするんですけど、
はい、
あの曲を平井さんに書いてくるっていうのがすごいなと思ったんですよ。
うん、あ、それは私もとっても嬉しかったポイントです。
そ
のなんか平井美恵を、まあ、やっぱり弾き語りだけを聞いてるとイメージっていろんな
風
にいきますけど、
う
ん、あの大きな広く意味でのポップス感というか、うん、すごいなと思ってワクワクしましたね。
なんでしょう、意外がすごい意外性があるけど食べたら美味しいみたいな、納豆トーストみたいな、
うん、
わかんないですけど食べたことあります？納豆
トーストは食べたことないですね。
トーストに納豆、納豆好きです。
好きです。
トーストに納豆を乗せてみてください。はい、
まあ、食べてから言いますね、
うん、
ダメ出しは。
今度じゃあ来た時
食べてないんで、
開口一番納豆トーストのことを教えてください。
分かりました。
僕忘れてるかもしれないですけど。
絶対忘れてるでしょ。
忘れてる
食べたのに。
毎週こんなこと言ってますからねそうそう、
うん、
いや、なんかそういう意外だけどすごい美味しいみたいな、
いやそれは、
ね、ありました。
すごい引き出してくれました、自分の中のいろんな、こう本当は引き出しがまだあるのにやってなかったことみたいなのがこんなにあったんやみたいなのがすごい、それを引き出してくれましたね。
っていうのが村田智弘さん。
はい、
はい、あんだけ発表されてるゲストは村田さんだけ。
ライブの日
の日は
そしてその、
うん、
ベイビーボーイのゲストボーカルに、収録されているボーカルに、
うん、
モールスという、
モールス、はい、
野口という男がいるんですけど、
はいはい、野口という男、
もうこれがね声だけはいいんですよ。
おお、なるほど。
村田と一緒の
声だけはいい。
いや本当楽曲も素晴らしいシンガーソングライターの方なんですけど、うん、友達 でその方の声と、私前の作品で人魚姫っていう曲、
はいはい、ありました、
と壮烈っていう曲をコンピレーションでモールスさんと一緒に2曲ずつ出したんですけど、うん、その時にバックボーカルもそれぞれの曲に参加した時に、でモールスのバックボーカルでも私ライブ出させてもらったこととかもあって、うん、まあ、そこがなんか割と忘れられなくて、
うん、
この声の相方みたいな。
なるほど。
なんで
バチッときたわけですね。
そうなんですよ、ちょっとこれは、うん、ぜひ男女で歌うのにぴったりな曲やから、
うん、
ちょっとモールスさんにお願いしたいっていうことで今回参加してもらいます。
じゃあその村田さんが書いてくれたベイビーボーイという曲に、その野口という方が、
野口
さんという方が野口という男っていうフレーズがすごい頭に残ってて野口さんという方がじゃあバックボーカルで参加をされている、
はい、
より怪しく
やばいっ
す輝く曲になっているということですね。
はい、
この CD にはそれ以外に参加しているアーティストでいうとどういう方いらっしゃるんですか？
うん、そうですね、どう
秘密にしておきたい？
いや、そうですね、アーティスト、ギターはいつもライブでサポートしてくれている坪子茂樹さん、
はい、
そして、もう一人ギターは、前のその人魚姫とか、
うん、
ハリケーンのアルバムとかに参加してくれていた石本千恵美さん、
はい、
で、ベースはもう昔からもう19とかからお世話になっている
2年前ぐらいですね。
あ、そうですね、
そうですね、
も
う
それぐらいからもうややこしいな話が、うん、国をお世話になっているあの、はい、矢田徹くんっていう、
はいはい、
と、ドラムは前作からもずっとお世話になっている長良雄一くん、
はあ、
そして鍵盤がちょっと、
うん、
卵だけが割れないけど他のことは大体できる小松原沙織っていう、
小松原沙織さんね、ちょっと僕はあんま知らない
で嘘つく そこだけ知る。であとはサックスにイノッチっていう、うん、京都の時から京都にいた時からすごい仲良くさせてもらっているサックスの女の子に入ってもらって、うんうん、あとはもう一曲初詣という曲に、はい、作詞作曲、うん、宮崎直子、
あみんな大好き宮崎直子さん、
みんな大好き宮崎直子そういうのあったんや。
僕あのすみません面識はないんですけど、
そうですよね、うん、
僕は大好きですよ、は
い、いやそうなんですね
勝手に一方的に大好きです
そうなんですね、いや私も大好きです
そうですよね、
好きが止まらないですね、みんな大好きですよ、
はい、好きなことは大事で す,
そうです、ね、
あのすごいたくさんのアーティストに支えられて、
はい
ね、できた
です、
オフィリア、
いや
いい曲なんですよ、全部こう
マジすか、
なんですか、夏の夜ベランダでビール飲みながら聞きたいんです、正直な話を言うと
めっちゃいい、うん、それかなりいい、
正直なところ言うと昼間暑かったな夜まだ涼しいなぐらいの感じの時にやってほしい、
ね、今回ね、うん、本当にねお酒に合う気がしてて、
あそうですね、
うん、
うん、
それがね大人になったなっていう楽しむなんていうの、大人の楽しみに音楽も参加できるみたいな、なんか、
あ、なるほどね、う
ん、なんか真剣に聴いてもらわなくても大丈夫だし真剣にも聴いてもらっても大丈夫
なるほどね、
どっちもいけるっていう、
あそうかそうか、うん、でもまあ何でしょう、本当にあの前作を通して気持ちよく聞こえる、音に仕上がっておりますのでぜひ皆さん手に取ってみていただければと思います、はい、これ CD は発売日以降は平井さんのライブ会場で手に入る、
はいはい、あ流通も
流通かかる
かかりますので、
素晴らしい、
どこでも全国どこでも
素晴らしいじゃないですか、
ポチッとしていただいたら、
ポチッとしていただくこともできるし、
あお店にも置いていただく店舗もいくつかあると思いますので、
ドヤ顔で近くの CD ショップに行って、え平井美恵置いてへんのみたいな、
あそれが助かりますね、
そういう感じですよね、
前もって予約とかね、
そうですね、
それ助かりますね、
あそうかなんやったらそうか、まあ、じゃあ予約するわみたいなね、
うん、それ嬉しいですね、
そういう感じの一芝居演じていただければと思いますけれども、
助かります、
ぜひとも、全国に平井美恵さんの名前を広げていただければと思います、
ありがとうございます、
はい、続いてお届けするのが、先ほどの村田智弘さんが作曲をされた、
はい、
ベイビーボーイという曲、
はい、
まあ、どんな曲ですかっていうのを平井さんに聞くのもお門違いかもしれないですけど、どういうふうに解釈をしてますか、
まあ、村田智弘さんが、うん、ああいう感じなんですけど、まあ、チャラさがないんですよ、
うん、実はね
すごく真面目に、うん、でも彼なりのクラブへのイメージを曲にしたって言ってて、うん、
なるほど、
であと私があの電子楽器を割と使うんですけど、はい、あの秋尾っていう愛称の秋尾くんっていうあのリズムマシンを使うんですけど、
夏尾くんはまだいないんですか、
夏が嫌いなんで夏がいないんですよ、冬美と春樹はいるんです
けど、冬美と春樹がいて、秋尾ちゃん、
秋尾が、まあうん、割とメインでライブで使うリズム、
はいはい、
でそれのイメージがすごく村田さんの中にあったんだと思うんですけど、なるほど、なんでそれを使いたいから、あ変拍子ちょっとしないでって言って
なるほどそれだけ、
ね、村田智弘の曲は結構変拍子とかが
ありますね、
まあね、すごい素敵な曲が多いんですけど、うん、この曲に関しては多分そういう四つ打ちのノリっていうのを意識して作ったっていうのは、
じゃあちょっとハウス的な感じの、
そうですね、で夏の本当に、うん、まあ、お酒飲みながら踊って気持ちいいみたいな感じのイメージです、
ね、うん、ジーマが合うんでしょうね、
んあ、ジーマっぽい、
ね、
ジーマっぽいわ、20代前半の時にジーマ飲んでたわみたいな、
ね、あの手にあの光るチューブみたいなの巻いてね、
あそうそうそうそう、はい、わ
それが今のクラブの状況にそぐうのか知らないですけども、
ちょっと今わかんないですね、
お届けをしてまいりましょう、はい、平井美恵さんでベイビーボーイ、解放をせかしてカウンターの針がチクチクチク、触れるような距離で擦れる空気書いてチェックチェックチェック、セルチュのファースト誰でもいいお口にチャッチャッチャッ、
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
届けをいたしましたナンバーが平井美恵さんでベイビーボーイというナンバーでございました。
ありがとうございます。
村田智博さんの作詞作曲でございました、
はい、
あの人が書く曲には本当に思えないというか。
ああそうですか。
なんともファッショナル。あの人の個人の曲ってなんか、うん、あの昭和の流しみたいな曲がやっぱり多かったり、
まあそうですかね。
ちょっとグロい歌詞があったりエロい歌詞があったりっていう感じだと思うんですけど、なんかもう突き抜けて爽やかな。
そうですね、
うん、
私はでも村田智博にの、 あのリズム感というか、うん、ギターさばきにはもうスタイリッシュさしかないと思っていて、
な
んかそこを多分アレンジに生かしていただけたっていうのはあるかもしれないですね、うん、やっぱ彼自身のね雰囲気とか、うん、MC とかで、うん、多分そのね昭和の流し感は割と、
うん、そうなんですよね。あのちょっと落語入ってますからね。
そうですね、
はい、MC
素晴らしいですよね。
あの我々で世界観として素晴らしいと思うんですけども、はいはい、今日は平井美恵さんをゲストにお迎えしております。
はい、平井美恵です。
平井さん意外と肩幅狭いですね。
めっちゃ狭いですよ
ね。
肩幅がなくて、
うん、
困ります。
運動やってたことは
まあ、ほぼないと言っても過言ではないです。
部活何してたんですか。学生
軽音部です。
軽音部か。
バンド組んでました中3から。
あピアノはずっと小さい時からやっていた。
ピアノは祖母がピアノの先生だったので、な、まあ、なんかちゃんと習うっていうよりは、うん、なんか毎年ピアノの発表会には出るみたいな。
じゃあおばあちゃんのとこに習いに行って
一緒に住んでるんで。
あそっかそっか。
もうずっとやってはいました。ただなんかこんな弾き語るとは思ってませんでした。
うーん
最初歌だけやってたんで私。
でも自然にそこにある楽器だったんですよねピアノ。
そうなんです。あそうなんです。なんでピアノ、まあ、弾き語り始めるときに、まあ、ギターよりはピアノの方が弾けるなっていうのでピアノから入りましたね。
反発みたいなものはなかったんですか。その
祖母へのですか。
そうですね。親戚とか家族にこう何かを習うっていうことの難しさ。
あ、まあ、結構あったっちゃありますね。そのやっぱり遊びたい盛りとかに。
そうですよね、
夏休みなんで、
うん、
それに、まあ、行きたいフェスとかぶってるとか。
あ
もう結構しょうもない理由で申し訳ないです。
ここウィーザー出るからさみたいな。
そうここえそっち優先みたいな
優先せざるを得ない状況ですよね。
まあ、そうなんですよね。まあ、でもまあ、なんやかんや言ってでもあれやってなかったら今弾き語りできてないことを思うと、
ま
あ
ね、
未だに出てるんですよ。だから毎年ピアノの発表会。
えすごいじゃないですか。
なんで
ショパンとか弾いてるんですか。じゃあ平井さんが、
う
ん、
まあ、1年に1回だけ1曲だけ練習してその時期実家帰って発表会。まあ祖母ももう年80いくつとかなんで。
めっちゃ偉いじゃないですか。
毎年今年が最後かな言うてやりながら10年ぐらい経つんですけどめっちゃ元気です。
うちのばあちゃんもそれ言いながら94まで行きましたから、ね、
やっぱりそうですよねありがたいですけどね。
そうですそうです。
本当に何の心配もなく
本当にもうあの選挙とかあるたびにもう最後の選挙やからな
そうそうそう、いつ言う
て誰にとでもやなくこう行くんですよね。
そうそうそう、
そう、
まあ、ありがたいですね。
そうですかそうですか、
うん、
じゃあまあクラシックもあの土台としてはありつつ。
まあそうなんでしょうね。あんまりやってないんですけど、うん、耳から入ってくるのはクラシックが多かったのかもしれないですね。
でもあんまりクラシックっぽくない曲をやりますよね平井さん自身は。
なんかやっぱねバンドを組んでたっていうのが自分の中でのやっぱり音楽体験として大きいん で、 でドラムとかやってたんで、
うんうん、あドラムやってたんですか。
ドラムなったんですよ。
へーあバンドのパートで、はい、あボーカルじゃなかったんだ。
ボーカルもまあちょっとやってたんですけど、はい、ドラム、
そうなんです。それはまたなんでドラムに興味があったんですか。
女子校って、
うん、
女子校でバンド組もうと思ったらドラムとベースいないんですよ。
あ
みんなほらなんかボーカルやりたいみたいな、ちょっとバンドやりたいみたいな、
うんうん、
ギターはまあちょっといるけど、
うん、
でドラムの子を結構まあでも最初はいて一緒にやってたんですけど、うん、その子が辞めちゃったらドラムがおらんみたいになって、
うんうんうん、
おらんくなったからドラム始めるみたいな。で意外とその子と一緒に練習したりとかなんか譜面読めたから、
うん、
譜面でドラムの子に教えたりとかしてたからすぐ叩けて、それでドラム始めてめっちゃ楽しいってなって大学ぐらいまでドラムしてました。
じゃあドラムもできるピアノもできる、できはせんけどってやってないでしょ。
下手やけど
あと何できるんですか、うん、平井さんは。
いやあと何ですか、ね、
楽器で言うと
ギターはできないけど弾いたことなくはない。ベースは シンセベースしか弾いたことないから
鍵盤ですね。なるほど。
そんな感じですかね。
へえ、多彩。
いやいやいや、
まあでも一人バンドできるってことですよね、うん、
そうですね。全部卓録で、うん、例えば秋葉でリズムとかやったらまあ全部できますね。
ということですよね、はい。にもかかわらずこれだけたくさんのアーティストに支えられ
ですよ、
オフィリアを、
はい、
贅沢ですね。
いやでももう本当に個性が、うん、個性がすごいですもん。今回の参加アーティストの
アーティスト全員の、
はい、あ、まあ、小松原沙織をはじめとし、
はじめとして
鍵盤弾けんのにわざわざ弾いてもらう理由って
確かにね、
個性ですよ。
そうだ、平井さん自身もね、はい、ちゃんと弾けるんですもんね。
一応弾けるんですよ、ね、
一応じゃないでしょ発表会出張るぐらいですから
でも弾いてもらうっていうのはやっぱ、まあ、ギターもサックスも鍵盤もやっぱりそこの女性陣の個性が光ってるな、うん、今回もっていうのはありますね、う
ん、なるほどね、
はい、
いやぜひね今回、全国発売もされますので、
はい、
お手に取って見ていただければと思います、はい、もう今日聴いて素晴らしいなってみんな思ってると思うので、ぜひそこはねオフィリアを手に取って、
はい、
ご近所の方にもねお裾分けというまあ3、4枚買って、
それはすごいですね、
うん、オフィリアさんっていう人の平井美恵っていうアルバムよみたいな、
よう分からん
ちょっと間違えててもいいですから、ぜひ
どっちでもいいっすそこはじゃあ聞いてさえくれれば
ぜひ皆さん、ね、ご近所、
はい、
お友達におすすめしてみていただければと思いますよ、はい、平井美恵さんをゲストにお迎えをしております平井さんあれですか、はい、なんか自分でラジオ番組持とうとかっていうのは思わないですか。
なんでなんですか、
めっちゃトークおもろいじゃないですかだって絶対いけますって。
ノビーさんそれもあれですね、もうちょっと
DJ ミエズ東京ライブ、
DJ ミエズ東京ライブ、うん、始まりました。
差し上げますよ全然、
うん、絶対薄
い差し上げへんけど、
めっちゃ敵視してきそうい
や隣の番組とかの時間帯とか、
あそれいいですね、
うん、ノビー&ミエみたいな感じで
その一緒にやります
2時間、
うん、ややこしいと思いますようちら一緒にやったら
いや一緒にはないですね、別で、
あ別でね、
そうそうそうそう、
いいですね、
一人のゲストを2時間別々の DJ がいじるみたいな、ゲスト疲れるな、2時間しっぺりっぱなしや、うん、
関西のこの感じに疲れるよ
確かに
絶対疲れる、
まあ、そんなアイデアもあいつつですけども、いつか実現する日は来るのでしょうか、は
い、来ないと思います ね
続いてドキュメントというタイトルのナンバーですけども、はい、これはどういう曲でしょうか。
これはこうなんかそれこそ自分の中の想像上の世界なんですけど、うん、ジム・キャリーが出てるなんだっけトゥルーマンショーっていう映画、
はいはいありますね、
が
ずっと中継されるやつですよね。
そうなんです、うん、あれ結構記憶に残ってて、で、うん、映画自体の記憶がちょっと薄れた今もその状況というかシチュエーションというか世界観がすごく記憶に残ってるんですけど、まああれってねこう全部こう張りぼてだったりとか、うん、海と空がこういったら、はい、っていうのが結構衝撃的で、うん、で自分も、まあ、全部決められてるかもしれないなっていうふうに思うと、
うん、
なんか面白いというか、
うーん
でもそこでなんか、まあ、ひねくれてるのが結構人生に失敗した女の歌なんですけどこう決められてて失敗するっていうことまで決められてたりとか、うん、なんかそういうそういう神様みたいなね、うん、のがいたら神様のなんていうんですかね、悪ノリ、
悪ノリ
こういう女いるよなみたいなとか、すごいなんか転落していく人とかっているじゃないですか、
はい、
嫌われマツコの一生みたいな、
あ、はい、
なんかとかなんかそういうイメージで作ったんですけど、
なんか東京カレンダーに載ってそうなストーリーですね。
東京カレンダーって何ですか。
っていう雑誌があるん
です。ああありますね、うん、ありますあります。
それちょっと
本当ですか、
結婚、結婚できない女 OL、 35歳 OL みたいなそういうストーリーが載ってたりするんですけど
そうなんだ、
なんか今ちょっとそれを連想してしまいました。
いやなんか、うん、なんかそういう感じで割と絶望的な歌です
お届けをしてまいりましょう、はい、平井美恵さんでドキュメント。
歪みの海に沈み込んだ使い終わった感情は置いてきた。バスドラが内臓を揺らしてく。引き戻さないで抜け出したい。
DJ のビス東京ライブをお届けいたしました。ナンバーが平井美恵さんでドキュメントでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。
ノビーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズラジオのカリーンです。ハワイも、常夏ですけれども、夏に向かっていくなというぐらい徐々にちょっと暑さも増してきましてね。でも今ちょうどとても花の綺麗な季節です。街路樹に多いレインボーシャワーツリー、そのたわわな花に目を奪われます。さあ今日も早速、まずはハワイの情報をハワイ州観光局アシスタントマネージャーセールス&マーケティング石割彩子さんにお話しいただきます。
ラジオをお聞きの皆さん、アロハ。本日は日本で味わえるハワイのスイーツをご紹介します。今年5月17日から全国にある回転寿司のチェーン店スシローにて、アロハテーブル監修のハワイアンフレンチトーストが登場しました。アロハテーブルはハワイの定番料理をワイキキの中心で楽しめるレストランです。南国フルーツがたっぷりのアロハなスイーツ、ハワイアンフレンチトーストのプロモーション映像もハワイ州観光局総合ポータルサイトオールハワイに載っています。ご褒美ハワイの封筒を受け取ったスシローの PR 担当リーダー寿司パンダがオフィスを飛び出して地図上に案内された場所へ向かう様子がご覧いただけます。ぜひ映像をチェックしてくださいね。ハワイ州観光局総合ポータルサイトオールハワイでは、ハワイの最新情報やイベントカレンダーを常にアップデートしています。もうすぐ夏休みですよね。ご褒美ハワイのウェブサイトではスマホやパソコンから簡単にハワイ旅行の提案書が作れます。皆様の大切な人を51万4080通りの提案書で誘ってみてください。すでに作成されて提案書も掲載しておりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。ご褒美ハワイのウェブサイトはご褒美 -hawaii.com です。ぜひご覧ください。マハロ
ー。彩子さんが話してくれたご褒美ハワイ、これは日々頑張っている方へのご褒美に、記念日のご褒美に、お子さんからご両親に、お友達同士でと、いろんなご褒美のためのハワイ旅行を計画するという目的の、ネット上のツールなんですね。場所や食べ物などいろんなものを組み合わせて、こんな旅はいかがですかという企画をサイトの指示に従って選んでいくと出せるというものなんですけども、なかなか面白いです。今の時代に合った企画案を作れるということで、この先ちょっとハワイは遠いなと思っても、こんなですねご褒美ハワイのサイトで嬉しいハワイの旅気分も味わえます。もちろん企画をしてハワイにいらっしゃるのもウェルカム。ぜひご褒美 -hawaii.com 見てみてください。ケイズラジオカリンでした。来週までお元気で。マハロ
お届けをいたしました。ナンバーが平井美恵さんでドキュメントというナンバーでございました、
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーでございます、はい、これはですね、私今まで散々質問を平井さんにさせていただきましたので、逆に一つだけ、平井さんから僕に質問を投げていただいて、それがどんな質問であったとしても、僕は正直に真正面から答えなければならないという、コーナー、
はい、
1週間で5分だけ僕が素直になれる、そんな時間です。
これなんか、ノビーさんのことっていうか、私ノビーさんに聞こうと思ってたことがあって、
はい、
ビールのことを割と言うじゃないですか。
ビールのこと割と言いますね、はい、
で、
はい、
同い年でしたっけ私たち。あれ
今年36です僕。
あ、じゃあ私すいません、もっと下でした。2歳下でした
全然違いました、
ね、私34なんですけど、はい、ビールいつまで飲むんですか。
いつまで、どういうことですか どっかでやめんとダメですから
ね。いや私ね、うん、その結構、まあ、40、50とからへんの人が、はいはいはい、ちょっとずつビールやめてってて、
へー、
あんだけビール飲んでたのにもう1杯目からハイボールになってる人とか、
あ、はい、
やっぱり健康診断の結果、
はい、
やめたりとか、
はいはい、
もうミュージシャンにもいるし、はい、お客様にもいたりとか、
うん、
なんかこんだけビールって公言してね、
うん、
大丈夫なんかなと思って、やめられへんくならんかなと思って、その辺はどうお考えなんですか。
ビールを飲むために、何の記者会見みたいになってるんですか。責められてる政治家みたいになってますよ。その辺どうお考えですかと。
どうお考えなんですか。
僕はビールを飲むために運動をしています。
えら、
うん、ビールが好きだからですね。
えら
っていうのも去年の健康診断で脂肪肝って言われたからです。
やっぱりビールあかんやん、やっぱり。
脂肪肝ぐらい、日本人の3分の1は脂肪肝なんですって、
うん、あ、そうなんですね。
成人の
全然細いですもんね、見た目は。
そう、内臓脂肪って外に見えないんですよ。で、あの、のびさん、このまま10年いったら肝硬変になる人もいますから気をつけてくださいって言われたの。
やっぱり
肝硬変でも病名ですから、病気なんで。そうだから、逆に、いや、アルコールを摂取するのは別に構わないんですけど、アルコールの量を抑えてくださいと、はい、
なるほど。
でもそれウイスキーをすごい飲んでたんです、それまで。
はいはいはいはい。
じゃなくて、うんうん、アルコールの量の少ないものを、ゆっくり飲んでくださいと、
なるほどね、
いうことを言われたんです、
うんうんうん、
であとおつまみに気をつけてください。
あ
そしたらビールと枝豆はどうなんですか、うん、ビールと枝豆だったら常識的な範囲であればそんな悪いことないですって言われたんです、うん、よし、じゃあビールやと思って。
常識的な範囲って
僕そんなバカ飲みはしないです。
あ、本当ですか、
はい、まあ飲んで 4,5 杯ですよ。
あ、本当ですか、
はい、そんな全然。
ああ、そうなんですね。
常識的です。
いや、
もう絶対歩いて帰れる範囲にしか飲まないです。
よかった、
はいはい、
なんか長生きしてほしいんで。
ありがとうございます。もう思ってます。2年に1回ぐらいしか会わへんけど。
じゃあ会わへんからこ そ,
そうですか、
生きといてくれんと会われへんやん次っていうね。
そういう人は葬式来てくれんのかなっていう気はしますけど。
行きます行きます。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
葬式とかそんな縁起でもない。
縁起でもない。平井美恵さん、
はい、
ニューアルバムオフィリア、はい、7月、
はい、
13日発売でございます、
はい、
でこの日は、恵比寿の天窓スイッチで、
はい、
リリースパーティー
はい、
があると。
パーティーします
よ。パーティーというのは飲み会じゃなくて本当にちゃんとしたライブなんですけど、
ライブします、
参加アーティストたちと、
はい、
いろんなゲストとともに届けてくれる、
はい、お客さんももうみんな一緒にね、
うん、
ぜひその日一緒に過ごしたい、うん、来てくれ。
なんで急に男っぽくなる。ぜひお越しいただければと思いますけども、まあちょっと行こうかな、どうしようかな、木曜日ちょっと仕事忙しいかもしれへんがじゃなと思ってる方に一言、
はい、
どうぞ。
今を生きた方がいい。
なんで急になんかロッカーみたいな感じになってきたんですか。今を生きろみたいな、
うん、今を、
まあね、革ジャン着てそうな感じですけど。
っていうかね、でもね、純粋にね、あの4年半ぶりなんですよ、そのリリースワンマン的なことが、
はいはい、
ワンマンがって考えたらもうしばらくしないと思うんですよ。
やりましょうよ、
リリースの。このペースで
い
くと、
はいはい、
なんでちょっと本当に見逃さないでいただきたいし、うん、なんかちょっとなんかライブにあんま行かなくても家で聞いてくれてる方って結構後で知ったりとかして、
うん、あ、なるほどね、
して、で、うん、私もそんなにライブって行かないんですよ、やってはいるけど、
うん、
なんでそういうなんかそういう方にどの日行こうかなっていう方もぜひこの日は来ていただけたらいいなと思います。
これを逃すとしばらくないかもしれない、
うん、
平井美恵リリースパーティーリリースワンマン、
はいはい、
ぜひ皆さんお越しをいただければと思います。
お願いします。
オフィリアからもたっぷりとお届けをしてくれることと思いますし、
もちろんです。
より一層楽しい音が広がっていると思います、はい、7月の13日恵比寿の天窓スイッチでございます、
はい、
チケットどうしたらいいでしょうか。
チケットは、うん、私のホームページからご予約いただくか、手売りのチケットは、うん、6月ライブがまだありますので、
うん、
30日
なるほど
に、
はい、
ありますので、そこがライブで、買っていただける最後のチャンスかなと
なるほど
は思います。
じゃあぜひ、はい、そのライブにもお越しを足を運んでいただいて、
はい、
さらに13日もより楽しんでいただければと思っております、
はい。
そして DJ のビズ東京ライブのホームページからも平井美恵さんのホームページリンクをさせていただいておりますので、どんなところでライブやってんのかなとかね、ちょこちょこ覗きに行っていただければと思います、うん。そして今日オンエアで聞いてくださっていて最初の方聞き逃したななんていう方もいらっしゃるかもしれません。その方はですね、来週月曜日の午前0時から、 ダウンロード配信が始まってまいります。お届けした音源も一部ご紹介をさせていただこうと思っておりますので、はい、ぜひチェックをしてみてください。そしてこの後ダウンロード版だけのおまけトークというのもございます、
はい。
ここには今日ひょっとしてなんかスペシャルゲストが来るかもしれないので、
そうなんですか、
どういうもう本編より長くなる可能性がゼロではございませんが、
これはもうまずなぜいるのかがよくわかんない
ですね。そうですよね。
ちょっと
そういう方が来てくれるかもしれない
、はい。
おまけトークもございます、登録もせずに無料で楽しんでいただくことができますので、はい、ぜひチェックしてみてください。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております、うん。ラストのナンバー、ラストに初詣ってすごいですねどういう曲でしょう、
ピンポイントでしょう、うん。これはさっき村田智博さんに作曲していただいたんですけど、はい、その提供していただいた第2弾ということで、うん、宮崎直子さんに作詞作曲していただきました。
初詣、
はい、うん。多分本当に初詣に行かれたんだと思うんですけど、うん、1月の2日に音源が届きました
ほう、
アウトプットが早い。
1日に行って書いて2日に送ってくださったんですね、
だと思います。
デモ
がね、はい、ですごい幸せな歌で、それでまあライブとかでは一緒に歌わせてもらったりとかしてたんですけど、うん、アルバムにもぜひ入れたいということで、うん、もうこれももう幸せになるアレンジになっております。
ぜひじゃあ皆さん、はい、新年のあの気持ちを思い出して、
そうですね、
今年も半分終わりそうな時期でございますので、はい、
そうですね、はい、確かに、
お聞きいただければと思っております。
はい、
ラストのナンバー初詣でお別れでございます、はい。今日のゲスト平井美恵さんでした。
ありがとうございました。
明け方5時の戦争時は混んでない、テレビを見て厚着をして外に出る、透明な透明な下りのホームはとても賑やかで、尻の女性の目が突き刺さる、幸せの
トーク、
イエーイ、
スペシャルゲスト河野圭介、
はい、どうも お邪魔します。
何してるんですか、
お邪魔します。
おまけの前からずっと横に
ずっといたって、
すげえ面白かっため
っちゃ笑いこらえてね、
もう笑いこらえすぎて何かが喉に引っかかるっていう、ずっと見せてましたけど、
咳き込んでカットしたとこもありますよ
いやでもさ、こういう風に喋ってるのを客観的に聞くっていいね。
あ、本
当？すごい面白かった。
めっちゃ笑ってくれてたから、うん、
もうむしろ笑い声収録してもよかったんじゃないかっていうぐらいの、うん、
そうね、面白かった。いやまあそれはね、聞いてる人には関係ない話じゃない、
確かに。
それはもうちゃんとね、アルバムの話をしてね、
うん、そうですそうです
そう、ずっと面白かった。
いや面白かったっす。
もうとりあえずずっとみえちゃんが最初のね、うん、まずつぼる理由がね、ずっと肘をかいてるわけ、
う
ん、嘘で、なんだ、何が、なんか傷があるなって、古傷なのかなと思って、うん、それがずっとね、格好を書きながら喋ってるわけよ。
本当癖かな、気づかんかった。
それ手持ち無沙汰の時そういう風にしてしまう。
全然気づかなかった、
ごめんなさいね、手持ち無沙汰にしちゃって、なんか、
う
ん、
ね、ラジオやから手はね、まあね、しゃんないんちゃうかな。
面白かった、話も飛ぶしさ、いろいろ
飛ぶ飛ぶ。
ノビーさんが割と飛ばしてくるから、
飛ばしますね、うん、なんか飛ばした方がいい人と、
あ確かにね、
まっすぐ行った方がいい人と違う、
うん、
河野さんまっすぐ行った方がいいんですよ。
う
ん、っていうのは河野さん自身が、うん、飛ぶから。
あ、なるほど。
飛ぶっていうか、いろんなところにこう、こう蛇行しながら話が行くんですよ。
いいんですよ、僕の話なんて。
何しに入ってきたんだじゃあ、あなた
は。楽しいな。
まあ確かにそうっすね、うん、
そうですよ、
ちゃんとボケに行くときとツッコミに行くときとかあるってことですね。
そうですそうですそうです。だから、ね、ちょっと今日の2人はある意味では真逆のインタビューの仕方をしてます。
あ、そうなのかもしれないですね。
そういう意味では、なるほど、
うん、
ツッコミますからね私。
そう、
あ、面白かったわ。
そうなんですよ、
ツッコミが鋭い、
さすがですよ。
面白かった。
平井さんはやっぱりこう瞬発力がすごい。うん、
それいい考えてどうお考えですかみたいな、あれもすごいね。
そうそうそう、
そんな聞き方あると思って。
ビールについてどうお考えですか。そうそうそうそう、別に何も考えてへんけど。
あれは
そんなに考えてない。
面白かったな。
本当に面白かった。
面白
い。いやでもなんかやっぱこう答えが面白いね、うん、質問に対する答えが、
確かに。
そうです、
それが一個一個つぼってくるね。秘密は何が秘密なんですかって、秘密だから言えるわけないじゃないってね。
え、じゃあそうやみたいな、
それこそ何しに来たのじゃあみたいなさ。
確かに。
紹介しろよみたいな。
割と最初らへんでね。
そうそう、いきなりこれみたいな。
最初らへんで。
よかった。
それ真顔で言われたらいいんですけど、笑顔で言われるから、あ、ウケねえなって言ってんねんなってのも分かるんですけど。
確かにね、ラジオやから、ね、
ラジオやから、ね、そうなんですよ。え、お二人はどういう関係なんですか。
最初がどういう感じだったかはちょっと覚えてないんですけど、うん、あ、思い出した、私ジャパンフォークフェスにバンドで出た時に、
あ、そうだそうだ、それが初めだ。
そう、
うん、
でお名前はもちろん聞いたことはあって、はいはい、みんなからいいっていうのは聞いてて、うん、でそれでそのバンドセットを見たんですよ、うん、それがもう素晴らしくて、うん、かっこいいなこのバンド、めっちゃ好きと思って、んで記憶に残ってて、まあ多分その時話したと思うんですけど、はい、多分酔っ払ってたんで覚えてないんじゃないかなっていう。まあでも私も酔って楽しんで、うん、すごいいい日だったんですよ、
うん、
でそっから時間が空いて、ウーハ
かな、
ウーハですね、高円寺のウーハでツーマンを企画してもらって、う
ん、あ、ツーマンやったことあるんですね。
そうなんです、がっつりと。
その時に改めていっぱい話して、
なるほど、
宇宙なんだよね、やっぱりね。
そうですね、
なんかね、
う
ん、
しっかりしてるけど不思議なんですよね。
そう、その何角度はねえなって思うんだよね。発想と今日のラジオもずっと聞いてて、
ない、本当に面白かったもん。
宇宙は調べんでほしいよねみたいな、
そう、
そうなんです、
あの感じね。
うん、誰かのお腹の中って言ってましたからね。うん、そこで僕の大腸菌っていうボケが全く冴えてなかった。
そんな反省せんでも大丈夫やってのび。
すごいよね、夢があるものと現実主義だからね。ちょっとそれはね、なかなか噛み合わない
ですけどね。そうなの、あー違ったなと思って後から、
うん、めっちゃ反省、
カットしとくと思う。
いやでも面白いよね、そういうネタを振られるとさ、
そうい
ろんなことがありえる、ありうる話になってくる。
そうそうそうそう、
それは面白いよね。
そういう話好きで
面白い。
いや俺もちょっとアルバムすごい興味が出ましたもんね。
ありがとうございます。
すごいアルバムですよこれ、
買いに行っちゃおう
本当に。
うもう
近所の CD 屋で本当に、え、平井には知らんのみたいな。
あ、近所にはないからね。
CD 屋が
だから告知しちゃおうかなと思って。なんか、ね、
ぜひぜひ。
確かに、
そうそう、そっちの方がいいよね。
うん、ありがとうございます。確かに、
ね、
うん、嬉しい。
いいな、
リリースラッシュですよ、はい、河野さんもリリース。
そうですよ、
そうそうそうそう、
ね、6月28
日、うん、
書いてましたね。
平井さんは7月13日、
13、
ね、金曜じゃなくてよかったね。
一気だね。
そうか、
13日の金曜ってなんか、
ああなるほどね、
そうそうそう、
また夢があっていいじゃない。
ああ、
どういうこと、夢があるって。
13日の金曜日に、
あれジェイソンでしょ、
うん、
ジェイソンってどんな人やっけ、
なんか お面かぶってる。
あのさ、
いや違う、お面かぶってない。
ゆえちゃんってさ、知らない方がいいよねっていう割には結構知りたがるよね。
しかもジェイソンどんな人かどうでもいいけど一旦聞いた。
でもジェイソンってお面かぶってないよね、確かね。
お面はね、あ、お面はかぶってるよ。
ジェイソンはいい悪者？
いや悪者やねんけど、
でも逆恨みじゃなかったっけ？
逆恨み
じゃなかったっけ、
うん、へ、
でもジェイソンってあのすチェーンソーを持って殺してるイメージがあるけど、う
んうん、チェーンソーはないんだよね。
チェーンソーはないの実は。
なんか書いてあったわ。
なんで
どっからなんで
13日の金曜日っていう映画があるんですよ、うん、
はいはいはい、
まあちょっとそれ見ていただく、はい、ホラー映画なんですけど、はい、それの中に出てくる殺人鬼でいいのかな、あの人は。
俺もね意外にストーリー知らないんだよね、
うん、確かに僕もちゃんと見たことはない、うん、ジョーズぐらいちゃんと見たことない。
ジョーズね、ジョーズは見たことない。
そうでしょう、うん、
見たことない、
う
ん、
そうね、う
ん、なんかそんな日じゃなくてよかったねっていう、
うん、
縁起が悪いから。
いやでも一期だよね、うん、7月だもんね、うん、こっちもそうやけど。え、ツアーとかは？
ツアーは、夏に関西とか行こうと思ってるけど、ちょっとまだきっちりは決まっていない、
うん、あ、うん、その時はもう結構仲間引き連れていくみたいな感じ。
いや、多分一人で行くかな。
あ、本当、
うん、
この前なんかいろんな人と行ってたよね、宮崎。 それこそ宮崎直子とかね。
そう、去年は宮崎直子さんとね、
あ、みんな大好き宮崎直子さん、
みんな大好き宮崎直子さんと、うん、そう、ツーマンの時もね、コーラスで参加してくれて。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
で、平井美恵のバンドでやる時のバックコーラスも宮崎直子さん。
おー、すごい。お世話になりまくりじゃないですか、宮崎さん。
今も宮崎直子さんとユニット組んでるんで、私。
へー、あ、何でしたっけ、ジャポネ。ジャポネってなんでジャポネって言うんですか、あれ。
それジャポニカやね。
ジャポニカや。そうや。
話そうとした時にボケてきたね、今。
ジャポネっていうスパゲッティ屋さんがあるのは知ってますけど、
ね。銀座にでしょ。
銀座に。
そうそう。今は。
知ってんね、でもいろいろと。
それをなんか検索したらそれしか出てこないんですよ、今。だから、ちょっとそれの検索を超えたいなとは思ってるんですけど。
ほうほうほう。結構行きますよ、あれ。
そうそう、ジャポネ。そう。
それはもうなんかね、
いや、なんか日本人っていうことをね、こうちょっと。前に出しつつやりたいなっていうのが最初
あ
ったん、
う
ん
う
ん、
あ、そういうこと、はい、ジャポネって。
そうなんです。
何語？
ジャポネはジャポネーゼがフランス語か、うん、ジャポネはでも一応フランス語かな。
フランス語、
うん、へ、まあでもカタカナ表記なんですけどね。
そうですね、
一応、
うん、ちょっとジャポネで来てくださいよ、リリース
する
時。
あ、ぜひぜひ。あの、え、今ここで言っていいかな、7月19日にリリースするんですよ、
は
い、
あ、来週来ます？
来週。
え、僕もそれ見に来ていい？
ま、また見に来んの？何してんの？
木曜暇やから。
毎回そこで
単なるファンです。
ほんで宮崎直子入ったら結構ね、
そうね、
これ
しっちゃかめっちゃかだ、
やばいっすね。俺いらないですもんそれ。
そうね。
そうね、言うな。
じゃあ DJ ミエズ東京ライブにして、その時だけ。
タノミさんボタンだけ押していただけ。
そうそう。スタッフ。
そうそうそう。
なるほどね。あ、でも近々来てください、ジャポネで。
あ、ぜひぜひよろしくお願いします、ね、ぜひぜひ。新曲出すので。
そっかそっか、
はい。
河野さんはもうね、もうこれから全国リリース、初の全国リリースですから。
そうそう、
忙しくなられるし。
いや、遊びたい遊びたい
遊びたい、
うん、
忙しくなられる、うん、忙しくなられるというのは遊びたい。
あ、違う違う、ラジオ、ラジオね、
ラジオね。
俺も呼んで呼んで、
うん、
いっぱい呼んで。
あんまり頻繁に呼んだら呼んだで、ね、また忙しいからちょっと断れたりすると思う。
そういうの傷つくよね。
そう。
え、どっちの立場だ。2年ぶりなんでしょ。だってこっちも
都合よく行くパターン。
よく言うぜ、ほんと。
そうだよ、どっちにも転がる。
どっち、あー、いいね、ローリングストーンズだね。いいね、
ライカーローリングストーンズ。
いや、かましいわ。
自分の意味分かって言うてる、ほんま。
言えて、意味分かってるから言えたんだよ、今のは。
いや、すごいわ。この3人は多分夜が明けるまでいけると思いますけども。はい、まあ、スタジオの時間っていうのもあるんで、
ね、
あるし、ビール飲みたいし。
そうね、
はい。
ちなみに このラジオって何時までがこう行けたりするの？
え、スタジオですか？一応9時半ぐらいをめどにって言われて。
あ、そうなんだね、うん、あ、そういう時間がちゃんと決まってんだね。
あ、あの、社員の方が全員帰られるので。そうそうそうそう、
そうしね。
夜中喋ってみたいよね。夜中の
り放送ね、したいよね、
うん、
そうだね、だらだらと。
そうそうそうそう、
誰が聞くんだろう。
まあ、わかんない、誰、まあ、わかんないけど。
聞かんでも誰も、
うん、いや、それでも聞く人絶対いるから。
そう、多分いる、ちょっとはいる。
4、5人、
うん、4、5人いたらすげえな。
そうだね。
そうなんや。
志低いな。
もうちょっと
志も何もやりたいだけやけど。
いやいやいや、せっかくやるなら聞かれようよ。
あ、まあね、
確かに確かにね。
ぜひぜひ。じゃあ今度夜通し、はいはい、ここに宮崎さんも加えて4人で。
あ、いいですね、
はい、みんな大好き
寝るんちゃうかな、でも宮崎さん。 です。宮崎さ
ん、みんな大好きだからね。
引退だけやもん、会ったこともないのに。
逆にこっちはなんで好かれてないんだろうって、なんか、
ね、なんて、うちらみんな大好き河野圭介って言って言われたよね。
そうそう、平井美恵だってそうだよ。
どっちの味方なの、あなたは。
それに関してはそうだよ。
ライカローリングスコーン、
そうそう、ただただ転がるだけよ。ひたすら転がるだけ。
これ遠く回るな。
俺はうずうずしてたからね、だから約1時間
1時間ね、うん、入りたくて
しかない。俺だったらこう突っ込むなとか。なんかね、あーうわ見え、さすがこの角度は俺はなかったとか、そうやって思ってたらまさか喉に引っかかるっていう。ちょっと事故るっていう。
収録止まるみたいな。
そうそう
そう。ごめん、ね、いやー面白いな、
すごいわ。
こんなんないね、なかなかね、
なかなかね、うん、ないですね、この残っていただいてっていうのも、う
ん、表現がやっぱ違うんだなと。
そうですね、
言葉も
ね、普通にしてるんですけどね、歌、うん、って。
だからアーティストなんでしょうね、
うん、あ、そうですかね、
うん、僕なんかもう凡人ですから DJ でいいんですよ。本当に、
まあ、DJ、凡人なんですよ。
転がったな、また本
で。凡人ですよ、どうせ僕は。
すごい、
はい、
いや、ぜひぜひ。本当面白いな、みんな。
あんたもすごい面白かったんだよ。
ありがとうございます。
楽しかったよ。
ありがとうございます。
それぞれに違うから面白いわけで。はい、ヒラミはすごいですよ。オフィリア。
オフィリア。
うん。
うん。
ぜひ。ね。
みんな買って聞いて。オフィリアっていうアルバム？
そうなんです。うん、アルバム
タイトルじゃなくて、
じゃなくて、
平井美恵はアーティスト名で、うん、オフィリアがアルバム。
それは分かってるやろ。さすがに。
はじめましてよ。
オフィリアですよ。
すごいね。
言うてますけども。
言うてます
け
ど。
なんで漫才コンビになる。
本当だよ。最悪なケースを想像して
るよ。オフィさんとリアさんみたいな。
オフィです。
リアです。
二人合わせやかましいわ。
続くわ。
本当だよ。
このケースさ、赤い糸を6月28日にリリース。
ちょっと待って、ちょっとね、心戻ってないから。よくその感じで、このケースが赤い糸で、
ね、赤い糸リリースですから。
全然笑ってたし、そうそうそうそう、赤い糸、
赤い糸リリースでございます。ぜひ皆さん、あの赤い糸ね、あの、うん、河野さんのライブで赤い糸振っていただければと思いますよ。
どういうこと、振っていただけたって。
いや、
振ってい
ただけた、赤い糸をこう。
あ、なるほどね、
うん、ずっとこんな、これ大丈夫。こんなラジオで伝わる。
回していただく。
DJ とは思えない。
本当だよね、
だっておまけトークだもん、
動作で。
本当だよ、
表現するという。
おまけトークだもん。
トークじゃなくて、
ただの素人や。
ねえ。
なんか
おまけの抜き方すごいな。
すごい、ね、帰りたくなってきた、うん、本当に。いやい
や、飲んでからね、
まあ、飲みましょう、
飲んでからね。はい、そんなわけで僕らはちょっと打ち上げに行こうと思うので、うん、リスナーの皆さんこの後、お風呂とか入っていただければ。
そこまでいいやん、何したって。
なんでさ、あの濡れ場のあの感じ。
濡れ場ちゃうの。あれややこしいこといいな。
何がややこしいこと言わせないよ、こっちも。
濡れ場とは違う。
あれはすごい気になってたっけ。あのアーシャだっけ、あれ、はいはい、CD のジャケット、
ジャケットの中にも入る、
入ってる、
うん、
あれはすごいドキドキした、最初見た時。え、これ、え、これ誰が撮ったのみたいな、まずそっから始まった。
確かに確かに。
普通にカメラマンさんが。
あ、そうなんだ。
そう、ちゃんと撮影で。
へ、
うん、水の中でしばらく撮るからもうふやけるし。
どういう会話が行われるわけ。ああいう瞬間って。
いや、でも全然ちょうど光がこうだからみたいな、ちょっとここまで最初水ない状態から撮ってて、なんかちょっとずつこう入れて、
水攻めみたいな。
で、まあね、まあ、私がトイレに行きたいっていうところで終わるっていう。
ああ、いや、でもあれすごい素な感じがしてさ、
うん、いや、そう、そのね、
エロいなと思って。
でもあれ、
こんな表情すんだこいつってい
う
ぐらいの。
水でしょあれ、お湯じゃないでしょ。
いや、ちょっとだけお湯にした。
あ、そうなんや、
う
ん、
湯気が出ちゃう。
そうそうそう、
そうそう、
汗も出るし湯気も出るし。
そうそうそう
そう、そういうことか、
うん、そう、だから本当にぬるま湯でも寒くはない程度に。
あ、
汗ばんでる表情も見てみたい、
ね、見てみたいね。見てみたい。
そんな想像を、言わせていただいてありがとうございます。
はい、エロイミエさんでござい
ます。俺的にはそれが宇宙です。
大丈夫ですか、もう。
大丈夫です。
もうビール大丈夫ですか。
ビール、
ビール大丈夫ですか。
何、どうした、どうした。
喋ろうと思ったら喋れるよ、でも、
うん、
もう最初大丈夫、これ本当に
大丈夫ですよ。
どうした。
いや、二人に圧倒されているだけですよ、僕は。
あ、なるほど。
そうだ、僕凡人ですから。
何をしてるんですか、
本当に本当に。
凡人で逃げるのやめなさいよ。
誰が逃げや。
いいですよ。
いや、楽しいな、
ね、
楽しい、
いいです
ね。ね、こんな感じでやらせていただいております、はいはい、
うん、
ぜひ皆さん、二人の、アルバム、ニューアルバム
買って、
ぜひ
よろしくお願いします。
欲しい。
近所の CD ショップで注文してください。
なんで近所の CD ショップをすごい押すん。
街の CD ショップがなくなってるでしょう、最近。
社会問題に切り込んでいく。
長くなりそうやな。
でも、せやな、
うん、でもやっぱり僕が小さい時に買ってた CD ショップがなくなったのがすごく悲しかったんです。はいはい、ここ5年ぐらい前。
なんていう CD ショップ？
ミスタージャケッツ。
おお、かっこいい。
うちの近所はワンダーパニック。
ワンダーパニック。
ワンパニ。
ワンパニって言った。
うん。
あのガチャガチャとかある系のちっちゃい CD ショップ。
うん。でも今ねもうツタヤになっちゃった。
ああ、
う
ん、
そうだよね。
大資本にね。
うん。
そうなの。新生堂もちょっとずつ減ってきてるしね、なんか。なんかちょっとね寂しく思っているので、
確かにね。
CD ショップで買ってほしいな。家に届くのもいいけど。
そうだね、
うん、
なんかね嬉しいよね。電車の中で開けたりとかしたな私。
そう、CD 開けるあの瞬間好きやったな、
うん、
あドキドキしたね、
うん、あの洋楽の CD とか買うとあのこの何、うん、横の狭いところにシールベターって貼ってあるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
剥がしにくい、あれ剥がすの好きやった、綺麗に剥がすの、うん、全然誰も共感してない、
ね、何型
B 型。
B 型なんや、ね、
なんで
えそんな言い方しないや、俺たち B 型よ。
B 型が2人いるって何この状況。
なんだ何型よ。
A 型
魂は何 A 型が位が上みたいな。
だから何やねん
A 型。
何それ
本当に A 型様。
A 型様。
へー、
本当 B 型どの
どの
何やそれ。どの、
うん、B 型呼び捨てかもしれん。 B 型
みたい
な。
おい B。
俺 B。
B。
俺おい B。
おい B。
てめえ A。 なんだよこれ。
A 様と B。
いやでも B 型2人はだって普通に統計上も多いでしょ。だって3人中2人 B は。
え、だって A の、ね、日本人 A が一番多いでしょ。
そう、この状況おかしい、
ね、ほんと BGM 終わってもたやん、うん、ほらこれあんま喋ってるからこう、うん、
さあ始まりましたけれどもねB 型2人 A 型1人でお送りしておりますけれども、
は
い、このおまけトークだけで20分収録しております。
ちょっとやりすぎちゃうこれ。
そうかな、本編を超える可能性が。
あ、本当。いやもうこのままぼちぼちじゃ終わらんといかんね。
そうだね。
どうですか、喋ります。まだ喋りたいですけど私もう
続きはもう別の会場で、とこで、
はい、
ビールがある会場で、
ビールがある会場で、うん、はい、というわけでもう喋り足りたね。大丈夫だね。喋ったらへんねや、ただへん。
まあまあまあまあまあまあまあまあ喋れた。
許しといたろうみたいなね。
まあまあ
こんなもんかな。DJ のビズ東京ライブでございました。皆さん、ゆっくりとお休みをいただければと思います。はい、河野圭介さんと平井美恵さん、お二方、はい、お迎えをいたしました。またお越しください。ありがとうございました。
ありがとうございます。